こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下ひろゆきです。
塚月ゆりやです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本日は運命の俯瞰です。
運命の俯瞰、すごく深そうなテーマですね。
はいね、そうですね。この、
はい、
運命の俯瞰というのは、だからまあ、はい、人間がですね、これが現実だと思ってるものですね。これをだから俯瞰的に捉えるということですね。う
ん、はい、なるほど。
でね、これをだから設計をやる人は、みんなやってることなんですよ。
はい。はい、
なぜかというと、設計というのは、その、選択肢があってですね、はい、選択肢から選ぶわけですね、実はね。
はい。
で、だからデザイナーと言われる人も設計者ですね。そのデザイナーという人は、だから、案外と絵を描くということが上手い人ではなかったりしますよね。それはですね、実はですね、選択肢を持ってるわけです。綺麗なデザインの選択肢をたくさん持っていてですね。
はい。
で、そこからその、クライアントさんの状況に合わせて、いい選択ができる人なんですよ、デザイナーとは。
はい。
それをだから平面図や断面図に並べることができるというね。
そうですよね。商業ベースのデザイナー様そうですよね。クライアントさんの要望に合わせて今おっしゃった設計をするっていうことですよね。そうなんです。好き勝手に絵を描いてるわけではないってことですよね。
まあそうです。だからまあ建築家やデザイナーごとに得意なストックはあるんですよ。この辺は詳しいとかね、はい、いうのはあります、うん。こういう材料のことは詳しいとかですね。はい、得意分野はあるんですが、うちをその、結構できる幅多いんですよ、意外とね。選択肢の幅があるデザイナーが、やっぱり強いですからね、やっぱり。
はい。
で、その、図面というのは、だからそれを並べて破綻がないかっていうところなんですよ。その選択をしてですね、はい、おかしくないかっていうことを確かめることができるわけです、図面に書いたらね。
はい。
で、さらに、それをもとに、模型を作ればですね、はい、より一層分かるわけですね。それができるかどうか、うん。
はい。
だから、できるかどうかを確かめているわけです。図面や模型というのはね。
なるほど。できるかどうか確かめるためのステップってことですね。
うん、そうなんです。
はい。
だから、建築とデザインね、服飾デザインはとてもよく似たところがあるんですよ。意外かもしれない。
はい。そうですよね。すごい納得します。うん。うん、建築の才能がない限りデザイナーはできないってことですね。
まあ近いものがありましてね。
はい、
うん。で、どちらもですね、実はエゴイズムを起点としているわけです。
エゴイズム、エゴイズムというと自己中心性を規定っていうことですか？う
ん、その通りです。だからクライアントさんのそのエゴイズムに沿って建築や服飾ってやるんですよ。
なるほど。まあそうですね、うん、確かに。クライアントさんの要望通りにしなきゃいけないってことは、それはエゴイズムに沿ってってことですね。
そうです。その自己実現ってね、人間中心心理学で言いますけれどもね。
はい。
要するに自己実現とはね、こう、エゴイズムの発露でありましてね。
はい。
ただ心理学的には、だから、その、彼らがいる層ですね、層との折り合いを考えますけど、はい、建築や服飾の場合はですね、もう自己中心性をもっと出すというところなんです。
なるほど。
うん、なぜそうできるかっていうとですね、敷地を区切ってるからなわけですよ。
はい。
ね、その人が、はい、その人がいる領域というのを区切っているから、はい、自己中心的であって問題ないわけです。
はい。なるほど。
うんうん。それが、だからデザインの領域なんです。
はい。
だからデザイン系をやってる人ってね、心理的なんですが、はい、あんまり心理学というもので選考が伸びない理由はそこにあるんですよ。はい、
なるほど。
デザインを、うん、はい、そうです、そうです。デザインをやってるとですね、
はい、
その、自己中心性ね、エゴイズムの方で発散ができるものですからね。
はい。
それはどちらかっていうところです。
はい。
うん。だから、もう芸術をやるということは、もう、エゴイズムで発散させていくと。ね。で、実はその先に、だから、その仏教で言うところの悟りさえもあるというね。なぜかっていうと、だから、その、 悟りというのは一人一人が仏であるというところになるわけです。だから、エゴイズムというと身勝手なように感じますね、心理的にはね。
まあ、そうですね。
けれどもね、けれども自意識ってね、みんなバラバラだっていうところにね、意味があるんですよ。みんな違ってみんな仏である。それがですね、その芸術の世界。だからもう、みんなそれぞれ違うだろうけど、もう行き着くとこまで行き着くしかないね、とね。だからもうお金をどんと稼いでもらってですね、本当エゴイズムにね、こう、傾斜できるように、建築を請け負いましょうというところ
なるほど。
です。だからそうです。服飾というのも結局、お金をかければかけるほど、こう、エゴイズムな、デザインになっていくわけです。まあ、その人さえ良ければいいというね、その人さえ美しければいいというデザインになっていくわけです。オーダーメイドになっていってね、だんだんと。だから似たようなところがあるって言われてますね。建築とデザインってね。だから結局その自己実現というのはね、やっぱりその身勝手ではないけれどね、やっぱりその自分らしくあるというところなんですよ、結局は。
自分らしくあるっていうこと。なるほどですね。
ただその庶民というのは、だからそうですよね。自分が生きている世界のレベルに応じて自分であらねばならないという調整をせねばならんということですよ。だから、そういう人向けには心理学があるわけですよ。だから教育心理学といえば、学年ごとの心理的なバランスを考えますよ。そういった感じで、だから会社員なら会社員らしくというね。だから心理学というのは教養課程に向いているわけです。ね。で、建築やデザインっていうのは、こう、もう一生ものの専攻の世界になるということです。だから、その人のやっていることをこう包み込めるような動線ですよね。その人の動きをこう包み込むようにしてデザインってするんです。そうするとね、その人が、どこから来てどうなっていくのかっていうことを、という、まあ、まさに運命
なるほど。
それを俯瞰をして、そこを邪魔しないように包み込むように、動線を包み込むようにですね、動きをですね、選択肢を選んできてっていうところです。そういうものをデザインっていうわけです。
すごいですね。まさに的確な分析ですね。
それが運命の俯瞰というところです。
運命の俯瞰ですね。
だから
なる
建
ほ
築
ど。
とかデザインって本当にドラマなんだよねってい
そうですね。
う。だ
そう
から
考
う、う
えてもドラマ
ん。
性がありますよね。まさに運命の俯瞰。
そうです、そうです。動かないもので動きのあるものをこう捉えるというところがあるんです。それがやっぱり設計というものなんです
建築ができる人ってすごいですね。もう総合的に宇宙から見た、まあ、人間社会を見ているというか、この全体を見バランスよく見渡すことができる能力はすごく長けているんでしょうね。
まあ、いい
あら
ね。
ゆる分野の人間たちの社会について分析ができているってことですもんね。
まあ選択肢ですね。だから自分の守備範囲の中に選択肢を持ってるんです。この木材を選ぼうとか、間取りはこういうパターンがあったなとかね。まあこれは仏教で言うと空でしょうね。
空で
空
す
とい
ね。
う。そこからだからひねり出してきて組み立てていくということなんです。そうです。やっぱりね。
世界の設計図を理解してるからこそ、世界の経済を動かしていけるってことなんでしょうね。
そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。